南ズム朗読の館。
はい、6月の朗読の館、何の曲紐解こうかなと思って、最近ね、南谷、なんと中川五郎さんと全然会えてないんですね。今年に入ってから何回、1回ぐらいしか会ってないんじゃないかなと思ったりして、なんか五郎さんの記事とかをいろいろネット上でね読んだりしてたら、中川五郎さんいろんなところを旅して回ってますよね。もういろんなところで歌ってますよね、本当に。そして誰かがなんだか日本のボブディランみたいに書いてたので、え、ちょっと違うんだけどなと思いながらも、誰かにとっては日本のボブディランが中川五郎なんだななんて思いながら、はい、今月は2018年のあのね、上半期と下半期の境目の6月ですけれども、ボブ・ディランの曲を紐解こうかななんて思っちゃいました。はい。選んだのは、In My Time of Dying なんですけれども、実はこの曲って、ゴスペルのカバーなんですって。ボブ・ディランもそうですけれども、本当に、いろいろみんな先人の歌をね、もう自分の好きな歌とかを、まあミュージシャンの人っていうのはね、まあシンガーソングライターの人たちっていうのは自分の好きなジャンルの歌とか、すごく愛してやまない、歌たちっていうのをたくさん持っているんだなと思ってます。私、ミュージシャンたちっていうのは。それで、まあボブ・ディランはこのゴスペルのカバーを、In My Time of Dying に、したんですね。はい。それ、この In My Time of Dying っていうのは1960年の初頭にね、ブラインド・ウィリー・ジョンソンによりレコーディングされた伝統的なゴスペルナンバーなんですって。これは、ゴスペルの題で言うと、Jesus Make Up My Dying Bed っていう、そういう、ゴスペルらしいんですけど、それをハードロック調に開局して演奏したのがレッド・ゼッペリンだと言われています。もう、まあだから、ゴスペルってまあ、そうね、聖書と同じような感じでね、いろんな人が、こう、いろいろな解釈で、自分なりにこう歌いたいとかそういうのがあって、いろいろ使ってるんだと思うんですけれども、Jesus Make Up My Dying Bed を、レッド・ゼッペリンも、それからブラインド・ウィリー・ジョンソンも、いろいろ、カバーしてやっていると。で、同曲、この曲は、チェッペリン以前にボブ・ディランのデビューアルバムに収録されたカバー曲も存在すると。それを今日紐解こうと思うんですけれども、これを、ボブ・ディランは、In My Time of Dying という題で、カバーしています。で、ボブ・ディランなりに自分で歌詞をつけているんですよね。それをちょっと今日は、読んでみようかなと思います。じゃあ聞いてみてくださいね。In My Time of Dying 読んでみますよ。俺が死を迎えるとき、誰にも嘆いてほしくない。ただ、俺の体を家に連れて帰ってほしい。俺が楽に死ねるように。イエスがお前たちを震わせるだろう。イエスがお前たちを、イエスが俺の死の床を述べるだろう。迎えてくれイエス、迎えてくれ、天の途中で迎えておくれ。もしも俺の翼が折れたなら、替えの翼を持って迎えに来てくれ。街に立つ彼女たちが目に浮かぶ。劇場にいる彼女たちが目に浮かぶ。俺の足元に彼女たちの声がする。本気になりたくなかったのさ。神よ、俺を許したまえ。犯した罪の数々を。俺は遊びたかっただけなのさ。天使たちの行進が聞こえる。見てごらん。聞こえるかい？天使たちの行進が。イエスよ。ああ、あれはきっとイエスに違いない。俺を故郷へ返してくれ。俺を故郷に返してくれ。こんな詩です。じゃあ聞いてみてください。In My Time of Dying, Bob Dylan。
ネマ
映画に行こうのコーナーです。はい、今月はね、私ね、まあ試写会にほとんど行けませんでした。というのもですよ、5月は、楽屋というね、まあ南谷に木刀社という劇団に、1980年後半から90年中盤までいてですよ。それでそこでバイブルのように、まあ今日ちょっと、まあボブ・ディランの曲なんかもあのバイブル続きですけれども、バイブルのように、女優たちが、繰り返し上演していた、台本というか戯曲楽屋を1週間梅ヶ丘ボックスというところで上演していたんですよ。でその稽古が5月のそうですね、4月のまあ正確に言うのは30日から、劇場入りの5月の27日かな、26日かなまで毎日、朝、まあ朝って言っても12時ぐらいですかね、昼の12時から、夜の9時までずっと、3チームも南谷が関わっておりましたので、その都合上、ずっと稽古場にいたんですよ。それなんで、なんとこの映画の好きな南谷、映画を見る、映画館に行ってですね、それとか試写会場に行って映画を見ることができなかったという珍しい月間だったわけなんです。なので、試写場をね、たくさん送っていただいている中で気になった作品をこの試写場だけで紹介させてもらおうという、そういうちょっとコーナーになり変わりつつありますが、ちょっと紹介しますね。じゃあまずこれ、エヴァ、イザベル・ユペールとギャスパー・ウリエルの映画です。そっか、フランスでね、当然イザベル・ユペール、もう名優、女優名優ですね。イザベル・ユペールがどんな役やるんだろう。新進作家の美しい男ベルトランは盗作した作品のもとにのし上がっていく。しかし娼婦エヴァに彼の人生は次第に狂わされていく。そっか、原作があるんだ。パドリー・チェイスの傑作小説悪女イヴを、監督ブノワ・ジャコーが、ずっと映画化したいと思い続け、50年以上の歳月を経て実現したんですって。で、魔性の女エヴァに、絶大な、信頼を監督が寄せている、イザベル・ユペールが演じているという、イザベル・ユペールを見に行きたいという、このエヴァという映画ですね。はい、これはですよ、7月7日、七夕の日です。7月7日よりヒューマントラストシネマ有楽町ね。有楽町ヒューマントラストシネマ他で全国ロードショーをするんです。エヴァっていう、映画気になりますね。副題が官能の極みへですからね。うん。なんか真っ赤なスーツ着て。いや、この人何歳なんだろう、すごい綺麗。はい。イザベル・ユペールです。主演です。それとですよ。はい。これも気になってるんです。返還交渉人、副題、いつか沖縄を取り戻す。南谷去年、クジラと見た夢というね、臨港軍の坂手洋二作の、演劇に出ておりまして、それは沖縄の話でした。沖縄ね、嘉手納基地が、どうなっていくのかと。ね、沖縄の人たち未だにやっぱり見守っていますよね。どうするのか、本当に沖縄のための沖縄じゃなくなっているというような、そういうような、まあ、ことをクジラを通していろいろ訴えかけるお芝居に出ていたこともあり、この返還交渉にいつか沖縄を取り戻すというこの映画も気になってしょうがありません。これは沖縄返還で外交交渉の最前線にいた実在の人物、千葉和夫。戦後外交官となった千葉が本土から切り離され、アメリカの統治下にあった沖縄から核兵器を撤去させ、ベトナム戦争の出撃拠点としないようアメリカと激しい外交交渉を重ねたというね、そういうちょっと反ドキュメンタリー的な要素の入った映画です。この主人公の千葉を演じたのは40に入りますます40歳になり活躍の場を広げている井浦新ね、そんな人たちが出ている返還交渉人、いつか沖縄を 取り戻すというこの作品も見てみたいなとずっと思っております。これは6月30日よりポレポレ東中野ほか全国順次公開です。ポレポレ東中野はこういったようなドキュメンタリーとかね、いろいろな問題作を上映し続けている映画館です。ちっちゃいですけれども、とても温かい感じの映画館ですので、6月30日からポレポレ東中野で、返還交渉人、いつか沖縄を取り戻すという映画やりますので、これ、出かけようじゃありませんか。はい。いろんな人出てますよ。はいはいはい。あとね、あ、もう一つあるんです。これ、最初で最後のキス。2016年のイタリアゴールデングローブ賞のね、最優秀脚本賞を受賞しています。最初で最後のキスというのを、がね、もうなんかね、台が気になるのね。大体あとイタリア映画が好きなので、これどうしても見たいなと思っているわけなんです。これはですよ、明日からシネマ借りて他全国順次ロードショーなんですけれども、これはじゃあちょっと紹介してみると、イタリアの北部、ウーディネ。うん。ウーディネ、聞いたことない、土地名だな。個性的なロレンツォ。愛情深い里親に引き取られ、トリノから、これは聞いたことある、トリノからこのウーディネにやってくるけれども、奇抜な服装で瞬く間に学校で浮いた存在になる。あ、これじゃあ学校ものなんだ。いいな。同じく浮いた存在である少女、ブルーに恋心を抱く少年アントニオと三人で友情を育んでいくが、ロレンツォのある行動がきっかけで少しずつ歯車が狂い始める。だって。いや、少年ものかな。イタリアでスマッシュヒットを飛ばし、ヨーロッパ各国の映画祭で多数の観客賞を受賞しています。若者を中心に多くの人々の心に刺さった本作。ミラの愛に生きるとか、明日のパスタはアルデンテの脚本を務めたイヴァン・コトロネオの、脚本です。最初で最後のキスという放題がついていますけれども。いやーなんかこれやっぱり青春ものなんだろうなと思ってとっても興味がそそられています。6月2日より明日ですよ。新宿シネマ借りてほか全国順次ロードショーという最初で最後のキス、すっごい楽しみですね。はい。その他、そう、6月はどんな映画たくさん見られるでしょうね。私も、6月は、積極的に、映画館や何かに足を運びたいなと思ってますので、また来月もアロンジシネマをお楽しみに。さあ、6月の3曲目は南谷麻子で涙。